いよいよ今年最後の日、そして今年最後の礼拝となりました。この一年間も皆さんと礼拝を守ることができましたことを心より感謝しています。私は日本からこちらに来て来年で20年になります。その間この年末年始日本で過ごしておりませんので、最近の日本のこの師走と呼ばれる光景がどんなものかは分かりませんが、おそらく今も20年前と変わらないと思います。まちまちはそれなりににぎわい、年の暮れには忘年会なるものが催されたのでありましょう。この忘年会という呼び名は日本独特のもので、英語に訳すのは難しいかもしれません。日本の皆さんは忘年会で何を忘れたのでしょうか。今年最後の日曜日、私たちも過ぎました一年を振り返りつつ、私たちが忘れるべきこと、忘れるべきではないことについて聖書から見ていきたいと願っています。聖書の中には忘れてはならないとか思い起こせという言葉はたくさんあるのですが、忘れなさいと言われている箇所はあまりありません。その中で今日はまず最初に聖書から忘れるべきことを見ていきたいと思います。そしてその後に忘れるべきではないことについて見ていきます。まず最初にイザヤ書の御言葉をお読みいたします。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒地に川を設ける。言葉にはそれが語られた背景というものがあります。イザヤがこの神の言葉を取り継いだ時にも背後にはある状況がありました。この預言者イザヤが活躍した紀元前8世紀、今から2800年も昔、イスラエルという国は南北に国が分裂し、かつてのダビデ王、ソロモン王の時代のような繁栄は失われ衰退しておりました。北にはアッシリア、南にはエジプト、東にはバビロン、そしてさらに東には後に世界制覇を成し遂げることになる新興勢力であるペルシャが位置しており、故にイスラエルは巨大な軍事力を誇る強国に取り囲まれた弱小国家として、生き残りをかけて難しい舵取りをしなければならない、そんな状況でした。これが今読みましたイザヤ43章の歴史的背景であり、イザヤはそんなイスラエルの民にこの神の言葉を語りかけたのです。これらの民の心にいつもあったことは、かつて自分たちの先祖がどんなに大変な試みにあってきたのかという苦難の歴史であり、今の自分たちもそんな先祖と何ら変わらずに多くの試練に取り囲まれているのだろうということでありました。そのような彼らに向かい、主の言葉をイザヤは彼らに取り継いでいるのです。すなわち昔のことを思い出すな、それらを忘れなさい、後ろばかり振り返るな、かつてのあなたの先祖の苦難を思い起こしながら今の自分の危機を嘆くのはやめなさい、自己憐憫に陥るのはやめなさい。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。私は荒野に道を、荒地に川を設ける。そして実際にこの言葉の通り、神はこの後もろもろの危機に直面しているイスラエルを救われるのです。ここに記されております先のことどもを思い出すな、 昔のことどもを考えるなという言葉を英語聖書は Forget the former things. Do not dwell. Do not dwell on the past. と訳しています。この英訳はとても深い示唆を私たちに与えます。すなわち直訳しますと、過去のことを忘れなさい。その過去に住み着くな、ということになります。なぜなら、自分の意志に関わらず私たちには明日が来るからです。その明日を私たちは私たちの未来と呼びます。そしてその未来に影響を与えることができるのは今だからです。確かに、これまでの過去の経験とともに私たちの今、この朝があります。そう考えますと確かに私たちの過去も私たちの今に影響を与え、ひいては未来に影響を与えます。しかし本当に明日に影響を与える時はまさしく今この時だけなのです。もし私たちが過去にしがみつき、そこに積みついてしまっているのであるなら、私たちの今は、今に私たちは不在となります。私たちの心は今になく、過ぎ去った日々の中に私たちは住み着いているからです。創世記にソドムとゴモラという町が出てきます。この町はあまりにも乱れてしまい、神様はこの町を滅ぼそうとされますが、その前にその町に住んでおりましたアブラムの親戚にあたりますロトとその妻、二人の娘を救おうとして、定地にあったその町から高地、高い地に逃げるように促し、その時にこう言います。逃れて、自分の命を救いなさい。後ろを振り返って見てはならない。定地にはどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。そしていよいよ町が滅びる時が来ました。彼らは言われた通りにその町を後ろに必死に逃げます。ところが、主は、硫黄と人を死のところ、すなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての定地と、その町のすべての住民と、その地に生えているものをことごとく滅ぼされた。しかし、ロトの妻は、後ろを顧みたので、潮の柱になった。ロトの妻は、なぜ自分の町を振り返ったのでしょうか。自分ならどうだろうか。自分がロトの妻なら、振り返って、何を見ようとするのだろうか。そうです。何を見ようとするかって、それは、昨日まで住んでいた自分の家が、どうなっているかということです。なぜあらかじめ神様は後ろを振り返ってはならないと言ったのでしょうか。聖書はソドムとゴモラは定地にあったと書いています。聖書で言うところの定地とは悪がはびこる場所の代名詞です。ですからその定地にとどまらずに山に、すなわち高いところに逃れなさい。あなたが住んでいた定地を懐かしく思ってはならない。それを振り返ってはならない。思い起こしてはならない。それを忘れなければならないと神様は言われたのです。彼女が振り返ったのは、彼女がその時まで暮らしていた家と町でした。その家がソドムという町にある限り、それは彼女にとって負の遺産でした。これはロトの妻に限らず、不思議なもので人の心は、 我々の心はそのような負の遺産に惹かれることがあり、そこには何も良きものはないと分かっていても、いつの間にかそこに立ち戻っているということ、さらにはそこに住み着いてしまっていることが我々にはあるのです。私たちは今この一年最後の日、何を見て何を考えているのでしょうか。過去の虚しい快楽でしょうか。過去の失敗でしょうか。あの時にどれだけ傷つけられたとか、今の自分の不幸はあの時から始まったというような類のことでしょうか。それらを振り返るのみならず、そこに住み着いているということはありませんでしょうか。主にある兄弟姉妹、失敗も栄光もすべて過ぎ去ったのです。私たちはそこをすでに通り過ぎているのです。しばしその余韻に浸り、そこから反省や感謝を得ることは大切でしょうが、もうすでに明日という日が、新年という日が私たちに向かってくるのです。今日という日で申しますなら、新しい一年が私たちのすぐ目の前にあるのです。そしてその明日は新しい年に影響を与える可能性がある時は、今というこの時だけなのです。パウロが言ってるではありませんか。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一字を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。私たちが神の賞与をいただくべく、目標を目指して前に進むために不可欠なことは、後ろのものを忘れ、目標から目を離さずに体を伸ばして前を向いて走り続けることです。私たちはもはや過去に囚われているのではなくて、今はキリストに捕らえられているのであるから、私たちは前を向きます。私たちは神の賞与を得ようと体を前に伸ばして、一心にそのことを務めるのです。今年も残すところあと13時間余りです。皆さんの中に何か忘れるべきものがありますか。そこに私たちが囚われているのなら、新しい年もたびたび、今もう1年通して2018年、それは私たちの心をかき乱し続けることでしょう。もしそのようなものがあるようでしたら、新しい年を迎える前に心を整理しましょう。心にある棚の棚卸しをして、本当に大切なものだけをそこに残しましょう。主イエスに立ち会っていただいて、イエス様が本当に喜ばれるものだけを棚に戻して、新しい年を迎えませんか。二番目のことを話します。私たちが忘れてはならないもの、かつてダビデはこんな言葉を自分自身に語りました。 我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。説明はいりませんでしょう。私たちが決して忘れてはならないことは、神様が私たちになしてくださることです。そう、神のそれは恵みです。英語の聖書にはベネフィットと書かれています。ベネフィットとは、私たちにとって益となるものであり、私たちに無償で与えられているものです。ここでダビデが言っている神の恵みは、過去のものではなくて今も私たちに与えられているものです。愛歌にはあの有名な御言葉が記されているではありませんか。主の慈しみは常しえに絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。言うなれば、それは毎日私たちに与え続けられてきたものなのです。ダビデは言いました。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。そうです、彼は誰彼ではない、自分に語りかけているのです。自分の魂に何度も語りかけるのです。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと。なぜ自分で、ダビデは自分の魂に何度も語りかけるのですか。なぜなら、彼の心はその時に向き合っていることに折れそうになるからです。押しつぶされそうになるからです。だから彼はそれこそ自分の胸を打ち叩くようにして、彼がこれまで自分の人生にしてきてくださったこと何一つ忘れるなと、強く自分自身に何度も語りかけたのです。神の慈しみと憐れみは絶えることがなく、朝ごとに私たちに注がれています。まだ誰も踏み入れてない朝、その真っさらな朝に神の慈しみと憐れみは毎日注がれています。そしてその恵みは朝だけ巡ってくるものではありません。私たちが寝ている間にも夜の間にも、神様はどんな大きな恵みを我々に注いでくださっているのか、ソロモンが言ってる通りです。主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ、守る者の冷めているのは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、深紅の糧を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にも、なくてならぬものを与えられるからである。自分の人生を考えますなら、私は生まれてからこの方、この命とともに49年生かされてきました。それは 17,785 日です。17,785 日、私の心臓は数秒たりとも止まることなく動き続けてきました。その間に私は何本の箸や何本の歯ブラシを使い古したことでしょうか。しかし私の心臓は生まれた日から変わらずに今も動いています。ここにいらっしゃる多くの皆さんの人生はこの日数以上でしょう。 その中にはいろいろなことがあったでしょう。もう万事休すというようなことが何度もあったでしょう。私の愛唱歌はもう人生の海の嵐ですという方が何人もいるでしょう。そんな皆さんに誰も否定できない事実を申し上げます。それらの幾多の嵐を乗り越えて、それに飲まれ失われることがなかったから、皆さんは今ここにいるのです。確かに私の 17,785 日の中には、例えば延べ243日ぐらい眠れない日があったり、50日ぐらい涙を流した日々があったかと思います。しかしそんな日々がありながらも、17,785 日私は生きながらえてきた。この事実は誰も否定することができない。自分が眠れなかった243日、涙を流した50日だけに、どうぞ皆さん、心を奪われないでください。そこに住み着くことはやめましょう。そこに住み着くことはやめましょう。そうではなく、それらをはるかに勝る日々、神の恵みと憐れみは私たちに注がれ続けていたことを決して決して忘れてはならない。なぜならそれが私たちが明日を生きる力の源だからです。子供部屋の散らかしように頭を悩ましている親はたくさんいると思います。そんな方がいましたらどうぞ覚えてください。あなたは一人じゃない。私の心はいつも皆さんと共にあります。でも子供に限らず、ある心理学者が言っていました。あなたのデスクに限らず何でもいいです。あなたのキッチンでもいいです。あなたのデスク、あなたのキッチンのありさまは、あなたの心のありさまです。そう、デスクの上にあらゆるものが山積みになっている。その状態こそが私たちの心の状態。この指摘が正しいかどうかはわかりませんが、このことはとても大切なことを私たちに語りかけます。子供部屋はすぐに散らかります。そして私たちのデスクもすぐに散らかります。せっかくきれいにしても数日したら元に戻ります。なぜこのようにすぐ散らかるのか。何十回も何百回も同じことを繰り返しているうちにさすがに悟ったことがありました。それはそこにあるべきものと、そこに必要のないものとが、しっかりと区別されていないということです。すなわち、かつては必要だったけれど、今はもう使えないものとか、そこにあっても意味のないものを、しっかりと処分せずに、整理整頓と言いながら、それらをご丁寧に部屋の中に、机の上にそのまま放置しておくから、それらがまた続々と表舞台に出てきて、部屋は散らかり、デスクは乱れ、その中に身を置く私たちは、おもちゃを踏んづけて悲鳴を上げたり、いつも山積みになったデスクの上で探し物ばかりをして、時間を浪費しているのです。であるなら、どうしたらいいんでしょう。そうです。心を決めて、それらを処分することです。棚に戻さずに、もったいないなんて言わないで、処分するのです。それ以外に、 それ以外に子供部屋を、私たちのデスクを、私たちの心をきれいにする術はありません。子供にとって、私たちにとって今もこれからも必要なものはしっかりと棚に戻し、保管します。この捨てるべきものと大切にすべきものの区別がなされているのなら、部屋やデスクが散らかり、私たちの心が乱れてしまうことはありません。同じことが、私たちの生き方にも言えるのではないでしょうか。もし私たちの心の中に棚があるのなら、いつまでもそこに置いておくべきものではないものがあります。それを忘れなさいと主は言う。ロトの妻は処分すべきものを実は心の棚に残しておいて、それに向かって振り向いたゆえに彼女は塩の柱になったことを私たちは心に刻みましょう。私たちの心を暗淡たる思いとするもの、怒りや憎しみばかりが湧いてくるもの、そして覚えてください。最も価値あるものをもう壊しかねないようなもの、それらを整理しましょう。手放しましょう。忘れましょう。そこに住み着いてはなりません。私たちに本当に大切な価値あるものがあるべきところに、そんなジャンクを放置していてはなりません。価値あるものの上にジャンクが積み重なり、大切なものを見失ってしまいますから、私たちが本当に大切にしているもの、そうでないものを見極める眼力を神様が与えてくださることを祈り求めましょう。それらはこれからの私たちの人生において私たちを励まし、私たちを奮い立たせます。そう、その最たるものは、私たちが生まれてからこの方、私たちに毎日注がれている、神の愛と神の恵みです。新しい年を迎えるにあたって、私たちはもう一度、あと13時間ありますから、もう過ぎちゃってもいいから、自分の心を点検しましょう。じゃないと同じこと繰り返しますよ。同じことですよ。それがあるなら、忘れるべきことは忘れましょう。忘れるべきでないことはしっかり心に刻みましょう。忘れるべきものがそのまま心にあるのなら、私たちの心は新しい年も今年と変わらず乱されるでしょう。そして忘れるべきものでないものが私たちの心を明日に向かわしめてくれます。2018年、私たちはきっと心が折れそうになることもありますでしょう。その時私たちは、私たちと同じ境遇に生きたあのダビデの言葉をそのまま拝借し、人目をはばからず大きな声で自分の魂に向かって語りかけましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。今のチャレンジに心が奪われてしまう前に、私たちがなすべきことは、今日まで朝も夕も私たちを生かしてくださった神の恵みと真実に目を注ぐことなのです。幸いの人生の秘訣は、どこか遠くにあるものではありません。このところにあるのです。 お祈りしましょう。主よ、一年の終わりに主にある兄弟姉妹と共にあなたが私たちに語りかけていてくださることに心の耳を向けることができましたことを感謝いたします。あなたは私たちの心に棚があることを知っておられます。私たちは時にその棚が本当にめちゃくちゃに乱れていて、そのことに私たちの心も本当に乱れ浮き沈みがあり、本当に私たちは心悩むものであります。しかしあなたは私たちに今日その棚を整理しなさいと語りかけていてくださることを感謝いたします。この一年を振り返って、もしあのことこのことが私の心にいつもあって、それが私を悩まし本当に苦しめ、怒りが湧き憎しみが湧き、また後悔ばかりが心に迫ってくるというようなことがありますのなら、どうかしよう、主イエスキリストの御名によってそれをすべて私たちがここに置いて新しい年を迎えることができますように。そして私たちの心の棚を良きもので満たしてください。良きものでどうか満たしてください。そしてその棚とともに新しい一年を歩むことができますように、あなたが私たちの棚の整理のその場に共に立ち会ってくださって、何を残すべきか何を捨てるべきか私たちに教えてくださいますことをよろしくお願いいたします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。見よ、すべては過ぎ去った。見よ、すべては新しいと、あの御言葉に文字通り生きる2018年としてくださいますことをよろしくお願いいたします。このひとときを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。仰ぎ恋願くは、私たちの心にあるこのジャンクを十字架の上で一心に受け止め引き受けてくださった我らの主イエスの恵み、そのことを一人子イエスの上になされることをよしとしてくださった我らの父なる神の驚くべきご愛、ゆえにキリストにあって新しく作られ、日々恵みだけを数えて生きることを可能にしてくださる聖霊様の豊かな力強いお働きが、今日この礼拝に出席することが許され、これから新しい年を迎える私たち一同の上に今も後も世々限りなくあらんことを、アーメン。